B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。この2024年3月、猛威を振るっております花粉症の話です。私はですね、子供の頃からハウスダストでですね、花粉症というよりももう年中くしゃみが出てたんですけども、いろいろやっぱり大人になってくると体質が変わって、そのハウスダストも少しずつ落ち着いてきてたんですけど、まあ昔から持ってた花粉症っていうか、私ブタクサだったか何かのアレルギーがあったんですけどね、花粉症がですね、今年はなかなかやっぱりひどいなという日があります。でこの花粉症対策って、まあいろいろ言うんですけど、個人的に一番ですね、大きな変化だったのはやっぱり体質が変わるっていうことなんですよね。だから花粉を回避するようなですね、対処療法ではなくて、正直まあ私の経験で言うと、あれです、やっぱ運動、その代謝を増やしてですね、まあ新陳代謝を増やしていくと、何でしょうね、やっぱ変わるんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、個人的な経験だからわからないんですけど、年代による30超えた時にちょっと体のが変わるとかですね、40超えて変わるとか、そんな話も、もちろん50超えて60超えてて、だいぶ段階があるんだと思うんですけど、体質を変えるという意味で、代謝を増やす、つまり細胞を入れ替えるみたいな形でですね、デトックスだったり、まあかなり私はフルマラソンでだいぶ体変わった気がしますよね。まあ実際のところ変わってんのかもしれないんですけど、とかっていうのが結構あるなと。あとはだから体部分的なその花粉症の薬よりも私は風邪薬の方がいいかなって思ったり、あとは何でしょうね、空気清浄機よりももう顔の前に濡れタオルを置く方が良かったり、まあそれ部分的っぽいですけど、まあ花粉症対策って、まあ人によるんでしょうけど、私はそんなことしてますっていう、どうでもいい話でした。はい、花粉症ではない人はもう幸せですよね。多分半分以上もう花粉症になってるんじゃないかなと思うぐらいの身の回りの花粉症の方が多い状況になってます。はい、なんとかクリアしていきましょう。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はですね、サービス開発の重要性というちょっとビジネス寄りのお話をしたいとは思いますが、マーケティングにも非常に重要なので、まあいろんな視点で聞いてください。今日紹介するのはですね、少し前、いつだろう、これは2月14日に公開して3月8日に更新しているようなんですが、マーケジンのですね、マーケティング入門第1回、マーケティングは売ることなんですかという質問に、西口さん、ストラテジーパートナーズの西口さんですね、が回答している記事があります。でこれ社内でですね、ちょっと勉強会といいますか、トピックス的にいろんなシェアしてるんですけど、当社の社内でですね、その中で、まあ課題提起というか疑念というかが上がった文章がありました。でこれはですね、西口さんがマーケティングを次のように定義していますというふうに書いている中の文章です。これ読みます。顧客のニーズを洞察し、 顧客が価値を見出すプロダクトを生み出すこと、さらにその価値を高め続けて継続的な利益を生み出し、その利益を再投資して新たな価値を作り続けることというふうに言っています。書籍をでも言ってるようですね。これまあ初心者向けの書籍に記載したということらしいんですが、まあ、西口さんのマーケティングを学んだけれどどう使えばいいかわからない人たちへという2023年2月の記事があってですね、 P&G にいらっしゃった西口さんですけど、 Amazon でも評価 4.4 と出てるんで、買ってみてもいいかもしれないですねと思いますが、はい、こんな文章があるんです。この中の顧客が価値を見出すプロダクトを生み出すことっていうふうに言ってるのは、マーケティングってこういうことなのかって、うちの現場のメンバーがですね言ってたんですよね。で、この西口さん、まあ、このマーケティングの記事もちょっと概要欄に URL 載せておきたいと思うんですけども、このプロダクトを生み出すっていう部分がですね、そのマーケティングなのかっていう、議論だったり、最近更新されたマーケティングの定義の話にも関連してくると思うんですけど、そんなこの製品プロダクト、まあ私どもなどで言うと無形商材で言うとサービス、などが、まあ、このマーケティングっていうものの中にどのような捉え方をするのがいいのかなっていうのをちょっと私なりに話してみたいと思っています。で、私自身ですね、私自身はまあじゃあマーケティングの経験とセールスの経験、あとはじゃあ事業の責任者とかですね、まあ今会社の経営みたいなことやってますけど、どこので、経験が長いかといったらやっぱり営業の経験が長いのかなとは思ってるんですね。今でもやっぱり結局営業していますし、で、このプロダクトかプロダクトですとかサービスとかが、企業の中でどのように生まれるべきかと思って考えているかというと、やはりお客さんのニーズだったり、お客さんが気づいていないニーズ、そのあたりはまあブルーオーシャン的なものを見つけられるかもしれないですけど、でもやはりですね、自分たち初ではなくて顧客のをベースにした、商品サービス製品などなどがですね、まああるべきであって、やはり顧客なんですよね。この西口さんが言ってる顧客のニーズを洞察し、顧客が価値を見出すプロダクトを生み出すっていう、もこれはまさに製品サービスはこうあるべきだと思うので、やはりというか むしろですね、なんか私は分からない、この自分たちが勝手に作るプロダクトっていうのは正直、分からないし、当たり外れが凄まじくブレが大きくなっちゃうんで、やっぱお客さんベースじゃないとなんか考えられないというふうに思うんですけども、サービスとかって、はい。で、これをですね、製品サービスプロダクト、まあまあ、まあサービスって言っちゃいますね、サービスを作り出すにはですね、やはりお客さんが起点になると、そうなってくると私の B2B においては特にセールスマンがお客さんから話を聞いたその情報っていうのが非常に重要で、もちろんなんですか、マーケティング視点でのその調査であったり、よりなんですかね、より広い、市場のニーズをつかむみたいなことで言ったら、生の声よりも活かせるデータっていうのはあるのかもしれませんが、やはりそのもうこの昨今ですね、世の中の流れもすごく激しいのでですね、1年2年で大きく変わる、もう地震も含めて日本はその環境的なこともありますし、為替もあったり、まあ高齢化もあったり、もうさまざまな状況が絡み合ってるので、変化が大きいんでですね、そのデータを取得していては遅いと感じてまして、やはり生の声を察知してですね、複数名の方でも話を聞いた時に、あ、その言葉、そのメッセージはすごい芯を食ってるなと、非常に合点がいくなっていうようなことを、いかにして、捉えて それをサービスとして形にしていけるか、他の人よりも早く、そして、決めたらスピーディーに、サービス化していくっていうのはやはりすごい重要だよなって思ったりしてるんですね。じゃあこれがじゃあマーケティングなのか否かで言ったら、まあ一般的な概念で言ったらマーケティングではないのかもしれないですけども、セールスとマーケティングに関わっていたらサービスにですね、サービス開発に関わらないわけがないというか、関わらざるを得ないと思っているので、この西口さんがおっしゃるこのプロダクトを生み出すこと、というのがマーケティングの定義の、まあ、中に含まれるっていうのは非常に全然合点がいくというか、まあ、確かにそれじゃないとダメだよねっていうふうには思ったり、するんですよね。で、実際じゃあセールス、じゃあマーケティング、あと事業ってことを考えたり、事業を考えるレイヤーで言ったらもちろんプロダクトっていうのが入ってくると思うんです。はい、だけどセールスとかマーケティングとか顧客に接触しているようなお仕事をしていればですね、サービスには関わらざるを得ないと思うんですよね。カスタマーセンターは特に、ね、お客さんと直接接して、すごく情報を取得するんだと思うんですけど、視点を変えればですね、そのクレーム、もちろんクレームも宝の山ですし、お客さんの一言一言っていうのが非常にもう財産であると思うんですよね。それらによっていいプロダクトが作られていったりもしますし、はい、そんなことを考えると、お客さんの接点に、お客さんとの接点に関わっているような方々は皆、サービス開発にも関わっていると言っても過言ではないんじゃないかなと。まあ、それを関わろうとするのか関わろうとしないのかっていうのは、個の問題になりますけど、会社として言えば全員がサービス開発に関わるべきっていう考えにはなるんじゃないかなと思ってますね。はい、なぜならだって役割によってお客さんの声違いますもんね。カスタマーサクセスもそうだし、コールセンター、カスタマーセンターもそうだし、もっと商品のサービス、商品やサービスのことを知らないような浅い段階で接触する、なんならテレアポもそうかもしれないですし、商談創出までのインサイドセールスもそうかもしれないですし、広告配信してその中での行動を、オンラインの行動を見てるマーケティングの担当者もそうかもしれないですし、メールの配信のクリック見てる方々もそうかもしれないですし、何かしらこのお客さんの行動なりニーズ、潜在ニーズでしょうね、をお客さんも気づいてないようなことを洞察して発見して、この動きは何だ、これはなんでお客さんこういう行動を取ったんだっていうことを、やはり、仮説をしながらですね、サービスに生かしていくっていうのは非常に重要なので、このサービス開発っていうのはそのお客さんからつながっているっていうことと、事業がうまくいくかどうかっていうのはセールスマーケティングももちろんあるんですけども、やはりまあぶっちゃけ正直言ってそれ以上にプロダクトサービスが大事ですよね。ただまあプロダクトがどんなプロダクトがいいかみたいなことで言ったら STP だったり、その市場とのプロダクト STP ポジショニングなどの重要度も増してくるんで、もう絡み合ってるわけですけど、でもやっぱりサービス製品はプロダクトサービスは欠かせないですよね。はい、なんで非常にこのサービスを開発していくっていうことは重要ですし、それによって事業がもう大きく変わりますし、そのサービス開発を非常に、サービス開発がうまくいくか否かということを非常に、左右する、そういう役割を担っているのはセールスとマーケティングであるであろうなと。まあ、なんならお客さんと接触する全てのそのメンバーもしくはパートナーだろうなというふうには思ったりしますね。はい、なんでそのサービス開発の重要性ということで言うと、そのセールスとマーケティングよりもやっぱり重要かなとは 思ったりします。なんで、まあ、西口さんのこのプロダクトを生み出すっていうことをマーケティングの定義に入れてるのは、そうだとも言えるし、そうでもない、そうじゃないというかですね、もうちょっと事業レイヤーとかやっぱり経営というかですね、そちらよりにそのサービス自体っていうのは非常になってくるかなとは思いますね。はい、だからといってプロダクトアウトではなくて、市場との対話を通じてサービスっていうのをより良くしていく、進化させていくっていうのが事業活動として必要だと思うんで、マーケティングっていうよりもまあ事業レイヤーでこのサービス開発っていうのはすごく重要なんじゃないかなということを思ったりしています。はい、まあセールス、マーケティングに関わる方はね、新しく自分でプロダクト作って、それを事業にして、収益を上げて多くの人に、使っていただいて、まあ、何ですか、価値を提供していきたいって思う方がいらっしゃるっていうのは、非常になんか、根源的な欲求として、お客さんと接触してたらそうなっていきますよね、やっぱり。自分たちのサービスで全てを解決できることってないんですもんっていうですね。そしたら、そのお客さん、今解決できないお客さんのその課題だったり、潜在的なニーズだったり、もしくはもうちょっと先、1年2年3年5年に先に役に立つであろう製品を作り出すっていうのは、まあワクワクしますしね、そういうつながりになっていくのかなと思いますと。はい、なんでサービス開発っていうのは、そのまあ私の考えで言うとセールスマーケティングとの枠組みとは違いますけども、セールスマーケティングのとの、密着度合いなどは非常に高いのかなというふうに捉えております。はい、サービス開発重要なんで、みんな考えてどんどんどんどん改善していけたら、そんな組織、チーム、会社がいいなというふうに感じたりしております。はい、では今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。